社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年1月26日配信分です。さて今回のテーマは、突然の育児休業についてです。最近求職者向けの講師のお仕事をですね、いただくことが実は多くてですね、事務職の仕事をしたいと思っている方向けに講座をやることが結構あるんですよ。で、その時にまあ社会保険の一般的なこととか手続きのこととか、日常に起こる様々なトラブルとかの話をするんですけれども、その中で特に皆さんの反応がいいのが、いつも反応がいいのが育児休業の話なんですね。で、他のところも社会保険の話だったりとか、そういうのってみんな生きていく上で大切だよなと思っているから、非常に重要な話ではあるので、みんなだいたいすごい興味を持って最後まで聞いてくれるんですけれども、特に育児休業については真剣になるんですよ。で、なんでかっていうと、多分ややこしいからなんですよね。特別にややこしいからと、あと自分がもし労務とか人事とかの事務職に就いた時に、これを自分で従業員の方に説明するのかと思うと、これ全部理解しとかなきゃいけないの？みたいな、そういうその真剣度合いがちょっと上がるんですよね。あの単元というか、あそこの説明してるところ、まあ、私がもしかしたらめちゃくちゃ力が入ってて皆さんをね引き込んでるかもしれませんけれども、育児休業についてっていうのは担当者の方もそうですし、あとベンチャー企業とかできたばっかりの会社さんとかでも、若い方が多い会社だと5年10年とかしてくると子供が生まれますとか、そういうような話が社員からこう聞こえてきた時に、仕事どうすんのって言うんじゃなくて、おめでとうってやっぱ言ってあげたいじゃないですか。っていうのも含めて、でも、おめでとう、じゃあどうするのってね、こう、育休とか産休とかってどうするのってなった時に、育休とか産休とかってどういうものかっていうのを会社の方で分かってる人が誰もいないっていう状態って実は結構多いなというふうに思っております。で、そこからまあ担当の方がいる会社の場合は結構担当の方がね、しっかりと調べて対応したりとかしますけれども、担当の方がいない、本人が基本的に調べてきて、こういうふうにしたいんですけど、いいよ、わかりましたとかで、すごくこう、なんて言うんでしょうね、言ったもん勝ちみたいな感じになってしまったり、まあ言い方悪いですけど、まあそういうような形で、こう会社の中でしっかりとどういう方向性に行きたいのかとか、どういうふうなところまでは認めてあげられるのかっていうところが、曖昧のまんま進んでしまってることとかも結構多いんじゃないかなと思うんですよね。で、最近うちの事務所にもご依頼いただく内容で、育児休業とか介護休業って最近こういう制度がありますよ、で使いますか、どういうふうにしたいですかっていうふうに本人に内容を周知して、そして意向を確認するっていうのが実は義務付けられてるんですね。これ義務なんですよ、育児介護休業法で。で、それが法改正でなった時に、その周知と意向確認の代行っていうのを実はうちの事務所やってるんです。サービスのオプションのサービスで、まあ、対象者の方がいたらその方にメールで周知、こういう内容が使えますよっていうようなご案内文を送ったりとか、あとどうしますかっていうような返答をもらったりとか、そういうようなことをやっています。で、ちょっとですね、これもう一歩進もうと、ちょっとこれいいんじゃないかと、すごい役に立ってるんじゃないかということで、もう一歩ですね、踏み込んで、実際に対象者が出てきた時に、その方とどういうふうに今使えるのかっていうような説明と、あと実際にどういうふうに休みたいのかっていうようなのを、こう実際にこうズームかなんかでヒアリングをして、ウェブミーティングかなんかでヒアリングをして、育休産休のプランニングを一緒にしていくっていうようなのもやっていこうかというような話が今出ておりまして、進めていきたいなと思っているんですね。で、どうしてこれあったらいいんじゃないかなって思うかというと、まず育児休業、産後休業ってかなり複雑なんですよね。で、もともとはだいぶシンプルな話で、子供が生まれるっていう時の産前6週、産後8週っていうのは労働基準法で産前産後休業というのがこう権利としてね、決められているんですね。で、その後に育児介護休業法っていうもので、子が1歳になるまでは 育児休業が取れるっていうふうに決まっているんですね。で、1歳の誕生日の時に、まあ、保育園に入れなかったとか、こういう事情があると、1歳半まで延長することができる。で、1歳半まで延長して、次2歳まで延長することができるっていうのが、基本の基本なんですよね。その期間休めますよということですね。で、男性の育児休業も今すごくこう頑張って促進してるんですよね。もう今なんか結構 40% ぐらいになってきたみたいですよ。何年か前まで 12% っていうのを私見ましたけどね。もうだいぶ増えてきましたね。で、男性の育児休業っていうのはどういうことかというと、まあ子供が生まれた時から1歳の誕生日まで取得することができるわけですね。男性にだけというか、その出産をしなかった場合の方、まあ出産した方には産後休業があるんですけれども、その産後休業の期間ですね、出生後育児休業という一つの、別の枠組みっていうのも取れるようになったっていうところが一つありまして、で、その出生生後育休も含めて育児休業をそして延長2回っていうのをその取り方ですね。で、取り方もまた前は1回取ったら終わりだったんですけれども2回に分割して取ることができるとか、あと交互に取れば、延長の時も途中から入ることができたりとか、そういうそのかなりですね複雑な条件に今なってるんですね。で、なんでまあこんな複雑なことになっているかというと、みんなが休みやすくするために細切れで休めるようにするっていうのが趣旨なんだと思うんです。で、男性の方の育児休業が進まない理由って、きっと一番大きな理由はなんとなくこう歴史的に男性が働いて、女性が家っていうのがまあずっと面々とあるわけなので、その心理的なハードルっていうのが一番高いとは思いますけれども、まあ、その心理的なハードルをね、何らかでこう無理やり変えるというのはなかなか難しいですが、そうではない理由としては、まず収入の問題ですね。育児休業給付金がいくら支給されるとはいえ、100% ではなくなってしまいますから、その分収入が下がるよね、というところがまず一つネックだよね、というところと、あとキャリアの分断ですよね。キャリアがそこ1年間丸々なくなってしまう、みたいなところは、こう30代、40代のこう働き盛りの真っ只中としては、なかなか1年休むっていうような判断をしにくい、っていうのがあるよね、ということで、その二つを解消するために行われたのが、その手取りを 100% にしようと。ご夫婦二人で育児をするのであれば、手取りを 100% にしようっていう給付金ができたっていうのと、あと細切れに休みやすくしようっていうので、1回しかも取れなかった育児休業が2回に分割して取れるようになった。っていうような、その分割して取得することができるようになったっていう、その法改正があったんですよね。で、出生後育児休業というのも、出生後8週間以内に最大4週間まで取得できるっていうことになってるんですが、それもですね、2回に分割して取ることができるということになってます。だから要は病院から退院してきた日から3日ぐらいとか、そのまず家をね、どういうふうに今後生活していくかっていうのを整えるための準備期間として、まず退院したところから何日間か取るみたいなやり方で、でもう一回復帰し、ちょっと仕事をね、収めてからもう一回1ヶ月ぐらい取るみたいなこともできるっていうことになってます。で、その後もう2回だから、これを出生後育児休業で取るんだったら、その後もう2回まで育児休業にも入ることができるので、すごく細切れにですね、お互いが交代交代で分断して、お休みを取るっていうことができることによって、まあキャリアを1年間丸々休むとやっぱりちょっとそこ止まっちゃいますけど、3ヶ月お休みして3ヶ月復帰してとかっていう風にすると、少しそういうことにもならないんじゃないかな、というような、そういうような配慮がですね、たくさんされて、今育児休業制度って非常に複雑になってるんですね。で、それに伴う給付金っていうのが、育児休業給付金だったりとか、出生後育休の給付金だったりとか、あとその出生後休業支援給付金というのがあって、で、それをもらえるような要件を満たせば、もし2人とも休んだのであれば、2人ともですね、13% のこうプラスがありまして、実質給料の 80% はそのまんま給付金として受け取ることができる。で、これ社会保険料もかかりませんし、非課税ですので、ほぼ手取りと同じ金額が受け取れるよね、というような趣旨の給付金があったりとかするんですね。 まあ、これをですね、すべて把握し、なおかつ会社で独自に育児休業とか育児のための支援とかをやってる会社もあるわけですね。で、その会社の中での独自の支援と法律で決まっているパターンと、あと本人の希望で、本人の希望もいろいろあります。キャリアを中心に辞めたくないっていう本当のパターンと、あとキャリアを一旦少し、まあ、仕事の内容を少し変えて育児の方に集中したいっていうパターンと、それはどっちがいいとかじゃなくて、一人一人の考え方としてあるわけですね。で、それにこう対応していかなきゃいけない。これは結構大変なことですよ。しっかりとした、知識がありつつ、一人一人の話をちゃんと聞いて、まあ、どこまでやってあげられるのかっていうところの、まあ、線引きみたいなのもしつつですね、お話をしていくっていうところを会社の人事の方がやることに今なってるんですね。で、人事がいない場合、まあ、小さな会社の場合、代表が全部管理部門やってたりとかするじゃないですか。で、代表社長なのにこれ全部やんなきゃいけないんですよ。まあ、それはちょっとなかなか大変だろうなというのもありまして、で、このあたりをですね、もう手続きだけじゃなくて、もう育児休業をすべてまるっとお任せいただけるみたいなことを今後していこうかなというふうに思っていて、今そのサービスをですね、実は作っております。多分2月には公開できると思いますので、ご興味ある方はですね、ぜひお問い合わせいただければと思います。結構これ困ってる人多いんじゃないかなと思うんですよね。あと多分できる社労士事務所も結構少ないんじゃないかなと我ながら思っていて、もし社労士事務所のところでそういうような依頼が来てるけど、うちじゃ受けきれないみたいなところがあれば、そこの部分だけ提携してやるみたいなこともできるんじゃないかなみたいに思っているので、もしね、ご興味があればお問い合わせいただければと思います。はい、ということで今日はここまでにしたいと思います。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまで一つの考え方として、何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。ブラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士お探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川恵でした。ありがとうございました。